皆さんこんにちは、リエです。ザ・ポットラックはサンフランシスコ在住のリエと東京在住の渚がアメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドをビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといったさまざまな視点から紐解き、一歩先の商品について考えるポッドキャストです。戻ってきました。
わー戻ってきたというのは、リエさんが日本からサンフランシスコに戻ったっていうことですね、はい、
ですね、
はい、
残念。もっといてもよかった、もっといたかったぐらいの。
そういうことか。
うん、
いやちょっとお久しぶりになりましたね、このザポトラック自体は。
そうなんですよ、あのね、ちょっと充電器をね、パソコンの充電器を持ち帰られるっていうハプニングがあって日本で収録できなかったんでね、ちょっと、はい、帰ってきてからってなっちゃったんで間空いちゃいました。
はい、はい、そんな
そんな感じで、ちょっとね、
なので今回はちょっと、まあ、前回引き続きというか、うんうん、リエさんが日本に来ていた時の、まあ、もろもろの話だったりとかをちょっと総括的にいろいろ話せればという感じですね、うん、
あの実は東京にもう一回戻ったんだよね。
そうそう、一回そうそう、前回東京にリエさんが来て、私と一緒に、まあ、いろんなお店回ったりとかしたって話をした後にリエさんはご実家に一回帰って、
うんうん、
で、まあ、そのまま私もリエさんはもう実家に今回の滞在ではいるんだなと思ってたんですけど、突然また東京にリエさんは来たというね。
ね、前回多分あのテンション高く話したと思うけど、ね、バーサイメっていうなぎちゃんのあのお気に入りのレストラン小料理屋なんか実験料理屋みたいな、あのそういうあのお店に行ったって話をしたと思うんですけど、そこにねたまたまその日、焼いてる使ってる土器を作ってる先生が隣お隣に座ってたんだよね
そうそう、ちょうど行った日がね、なんかお店の常連さんがすごい来る日みたいな日で、
うんうん、
ちょうどその土器作りをしてる、まあ、土器作家でもあり先生もやってますみたいな、
うんうんうん、
B ちゃん先生っていう先生がいらっしゃいましてそうで、
でじゃあそう、ね、
ね、話聞いてたら、まあ、土器教室もやってるんでよかったらみたいな話に前回なってて、まあ、土器を実際作りに行ったっていうね。
そうそう、そのためだけに東京に戻ったっていう
土器を東京に作りに来るリエさんっていうちょっと面白かったですけど、
うん、
はい、
そうそう、だからなぎちゃんにやっぱり土器作りに行くからとか言って連絡してね日程を組んでも、なんとか会うところで組んでもらってね、行ってきて、だからその話、はい、ね、再開してるからその話から始めようか。
うんですね。
ね、土器って何、はい、みたいな話をまず何って言われちゃうと思うからね。
確かにそうですね。土器って何て言うんだろう。簡単に言うと陶器との違いとしてはみたいな話のかな。粘土をまあ単純に焼いた器ですよね。
うん、
粘土を成形して焼いた素焼きの器のことを多分
土器
っていうのかな。うんうんうん、で、なんだろう、陶器に比べると
今イメージ的に、
うん、
本当縄文土器とかあの埴輪みたいな作りの質感のやつね。
ああいうザラッとしてて茶色でみたいなやつ、
土味が強い。
そうそうそうそう。で、陶器との違いとしては大きく違うのが焼く温度、
うん、温度、うん、
で土器はすごいあの低温で焼くというか焼けるというかなんですよね。 なのでなんかわりかし陶器焼き物に比べて手軽にやりやすい作りやすいっていう、うん、話をしていて、まあただその代わり陶器に比べて土器は脆い、
うん、
弱い割れやすいみたいな特徴があるのかな、
うんうん、まあだから、まあ、電子レンジとか絶対ダメだよねっていう
むしろお水とかにつけておくと土器自体がお水をねこう吸っていくっていうね、
うん
うんうんうん、あなんかイメージしやすいのあれかもしれないですね。日本人だと植木鉢素焼き
あ
ね
確かに
あれにちょっと近いですよね、うんうんうん、質感とかなんて言うんだろう、うん、お水あげた時に
吸っていく感じね、
植木鉢も一緒にそう吸っていく感じとか、うん、あれに近いのかもしれない、
うん、
そうそんな土器を作ってきたわけなんですけど面白くてね突然本当の乾燥した土から始まるっていうね、
うん、いやなんかそもそもなんでそこにやりたいなと思ったかっていうとやっぱりその身近な素材で作れるっていうのと、
うん
どこでも焼けますよっていうのが私的にはすごい刺さって、うん、バーベキューの端とか焚き火でも焼けますよとかって聞いて、
うん、
何それと思ってなんかやっぱり陶芸とかやりたいけどなんかわざわざスタジオ行ってみたいな感じが、
ね、そうね
なんかちょっと敷居が高いから、
うんうん、なんか結局焼く過程ってねなんかもう自分の知らないところになっちゃうという
か。ああ、そうだね。確かに。
ね。なんか先生たちに焼いて、うん、焼いといてもらうみたいな感じに、うん、
入れてもらって終わりって感じだからね。
そうそうそう。ほんとゼロから最後まで自分でやれる。しかも、うん、まあなんだろう、火が燃やせる。土があって水があって、火が燃やせればどこでも作れる。
うんうんうん、
っていうのが、まあ時の面白さの一つでも。あるのかな、うん、なのでその催眠のね土器作り体験では催眠がいつも使っている埼玉の農家さんの畑の土をなんか少し譲っていただいて、
うん
うん、それをベースに作っていくっていうそれもなかなか面白いコンテキストもりもりな、こう、
うん、
体験でしたよね。
そうだね。
うん、
だから、こう、一気になんか、それこそ、その昔の人の生活とか、その、器が生まれたルーツみたいなところにつながっていくような体験、うん、体験だったよね。なんかもう、最初に、まあ、うん、工程の話に移ると、最初にその土をね、細かく砕いて、ふるいにかけるところからスタートするんだけど、そんなとこから普通やらないと思うし。
ね、
うん。
やっぱり、うん、器作ってる方たちとかも、まあなんかその先生曰く、結構ね、なんかもう土は買ってくるみたいなことも最近は多いらしいんですけど、
うん、
そこはあえて、もう土を粉々に砕いて、細かくしてそこに水を少しずつ入れてこねて粘土を作っていくっていうところから、うん、あえてやるっていう、
うん、
ねあんななんて言うんだろうもう土をねこうこねこねする行為自体がいつぶりだっていう、
うん、すごい気持ちよかったよね土
いや土気持ちよかったですね、うんうん、何とも言えない体験だったな、本当あれ。
そう。
うん、
ね。すごいよね。
うん。しかもなんか、その、先日いただいた野菜はこの土が作ってくれたみたいなね。
うんうんうんうん。
なかなか、なんかこう、プリミティブな体験でしたね。
うん。
非常に。
そうね。
うん。
で、その、砕いて、で、まあ、あとその、ある程度形をしっかり作るために、市販の、まあ、粘土も混ぜて、
うん、
で少しその、まあ、あとつなぎの意味でもだよね。
うん。
で入れて、それでこねて、そこから成形するんだけど、いきなり初ろくろを、なぎちゃんやったこと、やったことあった？ないよね。
あ、私電動は初めてですね。ああ、うん。なんか、うん、子供の頃手回しのろくろはなんか家にあったんだけど、電動は初でしたね。そう。電動ろくろで土器を成形していくっていう。
うん。それももうまたすごかったよね。あの、手にやっぱりその土のジャリジャリ感がさ、すごいから穴とか開けるのも結構大変だったしね。
大変。なんか力があるんですよね、土に。うん、なんかこう、うん。
そうね。なんか、うん、回ってる土かなり暴力的な感じだったよね。
暴力的な。結構攻撃力高い感じ。
高いよね。
防御力が高い、うんうん。防御力が高い感じだった。
うん、そうそう。なんか、わーっていう。なんかもうかなり。なんか入れないとね、指をグイーンって入れて穴開けないと。
そうそうそう。で、なんかちょっとこう、軸が乱れるとぐちゃってなるしね。
そうね。
一瞬で。そうね、そうそうそう、うん。いや、ちょっとなんか、ああいうね、器作りとか、陶芸教室とかにはまっちゃう人がいるのはすごい気持ちがわかるというか。
うん。ね。そうね。全然思った感じにならないしね。うん、それが。
ならない。
なんかそこにやっぱり、なんだろう、あとちょっと気を抜くとほんとすぐ形が変わっちゃって、で、ね、やっぱ粘土とはいえ、どんどんこう、触りすぎちゃうと、なんて言うんだっけ。
水、
あ、そうか、水が、
ぬちょぬちょ、ぬちょぬちょしてくるんですよね。
そうそうそう、水が含みすぎちゃうから、
そうそうそう。
あの、触れる時間とか頻度にも、限界があるっていう、だからその限界の中でどこまでできるかみたいなところがものすごく面白いよね。
うん、そうですね。だから長い時間かけてあのじっくりやればいいっていうものでもなく、
うん、そうだね。少しずつこうちまちま成功に作ればそうなりますみたいな話じゃないから。
そう、それも面白かったですね。なんかいろんな意味で本当にその思い通りにならない。
うんうんうん。
なんか自分の無力さをある意味知るというか。
そうね、
うん、
でもなぎちゃんはうまかったよね、ほんと。形も相当いろんなのを作ってたよね。
そうですね。
コップとお皿と花瓶と3種類作ってたもんね。
そうですね、うん、
うん、
割とね、手を動かすのは、
うん、
何かと、
まあ、多分なんかずっとやってるからそういうのがこう馴染みやすいんだろうね。
うん、
すぐ
そうかも、ね、
すぐなんかあのなんていうの、基礎体力みたいな感じで。
あ、そうそうそうそうかも。そうそうそうかも。うん、なんかスポーツ得意な人が割とスポーツなんでも得意みたいな。
あ、そういう感じだね。
多分似てる気がする。うんうん、ね、まあそんなんで作っ、まあろくろで成形して、その後一週間ぐらい乾燥させて水分を一回抜いて、で焼くっていう感じなので、まあ、リエさんはその後ね、また東京からご実家のに戻らなきゃいけなかったので、焼きの過程に関しては私が見守って、
そう、代わりにね、ちょっとうちの私の可愛い
初どきちゃんたちを、
初どきちゃんたちをなんか焼いてきてもらうっていうね。
そうそうそう。
いや、なんかね、ちょっと、まあ、で、ちゃんと焼けてたわ。
ね、いや、ほんと、ほんとね、あ、そんな感じで焼けるんだっていうぐらい、なんか割とこうカジュアルに、なんかほんと火にくべていくというか。
ね、その辺のどうなの？あの、焼きポイントっていうのは、どの辺にあるの？なんか普通に例えば焚き火があったらどういうところに置くのがいいわけ？
やっぱなるべく中の方に、要するに均一に火が通るように、土器があって、まあ火があって土器があって、ちょっとこう上からまたかぶせるみたいな、
あ、
土器とか火に当たるような
の。なるほどね。じゃあ中に入れ込んじゃう感じなんだ。
うん、なるべくなんかそういう感じにした方が均一に焼ける。あと外にこうやってくべる感じだと結局外側が焼けなくなっちゃう。
あ、
うん、
なるほどね、
うん、
でやってる時はもう回したりしないんだね。もうひたすら焼くの、
うんうん、ほんと置いとくだけだから、まあ なんて言うんだろう、もちろんね、なんかこうガスコンロとかじゃないから火のムラが絶対的にできるけど、うんうん、まあなんかそれが良い味になるし、うんうんうん、まあそれがなんて言うんだろう、温度変化が火の同じ火の中でも大きすぎたりとかするとやっぱ割れちゃったりとかもするし、うん、なんていうのね、だから結局その成形の過程もそうだけど、やっぱり人間は制御できない部分がどうしてもあるっていうのをなんかまた共通点としてあって面白かったですけどね。もうちょっとまあもちろんね、技術的にその火をうまくくべる方法とかもちろんあるとは思うけど、それにしてもやっぱり上がってみない、出来上がってみないとわからんっていうのがすごく大きい。
面白い。
うん、
そうそう、だから土器も仕上がりがそのなんかその炭のとこと当たった部分とかが黒くなってたりとかして、それもまたなんかね、作品になんかこう予想できない味を与えてくれたりしてて。
そうなんですよ。だってなんかあれじゃないですか、同じ全く同じ粘土土から作ってたのに色も違うじゃないですか、うん、それぞれ。
そうだね、全然違ったね。うん、
びっくりした、なんだこれと思って。
そうね、全然違った。
だからほんとちょっとした多分温度の違いとか、まあなんかね、まあ天然の粘土かなんかムラがあったのか、成分的なとかとかのいろいろで、うん、本当に同じものをある意味いい意味で作れないっていうかね。
うんうんうん、そうだね。
なんかほんとなんて言うんだろう、普通に生きてるとやっぱりこうなんかをルーティーンで効率化とかっていうことが多い世の中だけど、それと真逆っていうのがねすごい面白くてよかったですね。
そうね、なんかちょっと精神統一とかに、なんか、
うん、
こうあのメンタルに良さそうな作業良い良いだったよね。
だった、うん、だってもうなんて言うんだろう、私のせいじゃないんだもんみたいな、なんかこう全てがわかんないんだもん、できてみないとみたいな、
うん、
なんかすごいなんて言うんだろう、自然の摂理に身を任せる感があって、
うん、
いいな、いい体験でしたね。
そうだね、
うん、
そう、なんかやっぱ帰国していろいろやったけど、土器はもう強烈に一番こうなんかほんとトップレベルにやってよかった経験の一つになりましたよ、本当に。なぎさんのおかげで。うん、
嬉しい。
楽しかったわ、ほんと。
そう、なのでね、あのほんと土と水と火があれば基本的に作れるっていうことなのでね、うんうん、リエさんもぜひアメリカのね土でね、
そうやってみたいんだよね。なんか結構焚き火とかはよく起きてるからさ、いろんな場所で、
うんうん、
だからなんかちょっとで、その私は今回その、まあ、花瓶とあと余ったやつでお香を立てるさ、お香立てとか作ったんだけど、そういう香立てとかだとあんまりさ、その何、水漏れとかそんなに心配しなくていいから。
あー、そうだね。
だしろくろもいらないじゃない、ね、だからそういうなんかレベルの小物とかだったらなんかすごい焼きやすいなと思って、
うん、
なんかこっちでやってみたいね、どんな感じになるか
ね、もしかしたらなんか色が全然違ったりとか、ね、うん、するのかもしれないし、
うん、
はい、いや私もねよく火遊びするんで、今度は自分で適当な土を手に入れてやってみようと思ってますけど、
ね、
なんかあのろくろが必ず必須っていう感じじゃなくて、ほんとコネコネして、うん、なんかもう自分で形作って焼けばもう焼けるっていう手軽なものみたいなのでね、ベタベタしてお皿とか作ってみようかなと思ってます。
うん、
うんうん、なんかちなみにこの間、ね、あの焼いた時に焼けに行った時に来たんですけど、なんかその土器の B ちゃん先生が、
うん、
多分お教室をねやる、ちゃんとしたちゃんとしたって言ったらいいんだけど、
うんうん、教室を、まあ、今はねちょっと細めの地下を、ね、
そうちょっと 曲がりしてみたいな感じだったんですけど、なんか、近日中に同期体験スタジオみたいなのをね、始めるってことだったので、またね、なんか分かったらちょっとお知らせしてぜひ。
先生は東京から引っ越さないんでしょ、だって。
うん。なんかね、うん、落合かなんかでやるって言ってた気がする。
そう、私のその投稿見てさ、とか、今度期のために帰るっていう話をしたら何それっていうんで、行きたいっていう人が結構いて、
うん、
だからちょっとね、ぜひね。
そう。
うん、
そうなんです。そう。まあ前回も多分お話ししたと思うんですけど、その、バー再明は、多分今年いっぱいぐらいで間違いなく閉店しちゃうので、
うん、
ね、もし、ドッキでお料理食べて、ドッキ作りたいっていう方がいれば、ぜひ今年中に行ってみるといいし、
うん、
まあそれ以降もその B ちゃん先生がやって、うん、始める、お教室行けばドッキ作り体験できるっぽいので、
うん、
またなんか分かったらお知らせしたいなと思ってるし、うん、私もまた行きたいなと思ってます。
うん、行きたい。
うん、
ねえ、なんか前妄想してたんだよね、今度再会した時になんかどっか山に一緒にやって土器合宿したいよねとかね
そうそうそう、やっぱね、あと土器でその炊いたお野菜のおいしさにやっぱびっくりするじゃないですか。
うん、
あの調理器具も欲しいですよね。
確かに
土器で野菜を炊くための、
うん、あんなネギとかそのまんま食べてあんなにおいしいもんなんだっていうね。
いやー、ほんとネギのね、
衝撃、
真ん中から、うん、なんかゼリーみたいに出てました、ね、
出てき
て、まあ、そんないろんな衝撃体験をくれる、
うんうん、お店だよね、
飲食店、うん、うん、はい、そんな、
はい、ですね、
うん、
で、まあちょっとあれだね、まあ個人的なインスタグラムとかには上がってると思うけど、改めてポットラックの方でもでき、私たちが作った土器とか土器を作ってる時の様子とかはインスタにアップするんで、ちょっと見てみてください、
はい、ぜひね、はい、うん、
だね。まあで一応さ、私その東京行く前になって京都に寄ってたんだよね。
うん、
でなんかなぎちゃん京都そういえば行ってたなと思って、その前にでなんかほとんどなんか京都に行くってことしか決めずに、まあ、ギリギリになって、あ、どうしよう、どこ行こうかなってなった時に、なぎちゃんがリストをね、おすすめのリストを送ってくれて、で私も一部ね、ちょっと行けそうなところには行ってみてっていうのをやって、なんでなんかちょっとそのまあなんか今回私、まあ、東京はなんかやっぱりこの間話したようななんか小さなリテールがいろいろ面白いなっていうところと出会ったんですけど、それとはまあ別ですごいそういうなんか地方の面白さみたいなのをなんか実感した今回なんか滞在だったんですけど、なんかそれでまあちょっと東京、うん、京都の話とかは、なんか私も言ったんだけど、なぎちゃんも言ってたから一緒にその京都の話をちょっとしたいなと思ってて、なんか仕事で行ったんだっけ？
そうですね。ね、4月に1回仕事で行って、5月は、まあほぼプライベートぐらいで行ってましたね。やたら最近京都に行ってたって感じはなんかする。
そうだよね、なんかよく行ってるイメージだった、
うん、
京都ね。いやでも私結構なんか本当あんまりなんか、まあ私は京都さ、大学、京都の大学行ってたから、なんか おさらい的な感じで昔行ってたところに改めて行ったりとかさ、そういう感じが多かったんだけど、結構なんかやっぱ言ってたようにホテルすっごい増えてるね。
いやー、そうそうそうなんですよ、本当に。
前から聞いたけど、なんか選択肢が多すぎて、まずどこに泊まっていいか全くわからなかった。
そう、そうなんですよ。
うん。
だって、まあ10年前まで京都でいいホテル泊まろう、 泊まりたいってなったら、多分、ハイアットリージェンシーしかなかったんですよ。
うんうんうん。
それがですよ、もう。今、星の数ほどある。選択肢が。
ね
え。本当に。本当に。
ちなみに宿はさ、最近、どういうとこに泊まって、どの辺に気に入ってんの？
あー、でもなんか
いい、まだ今模索中？
いや、いいホテルに泊まろうっていうコンセプトの旅行じゃなければ、もうほぼほぼ私エースですね、毎回最近。
あ、そうなんだ。
うん。
いや、私たちも今回エースに泊まったんだよ。
エース良くないですか？なんか。
いや、いいです。
ね、そうそう、そうなのよ。
うん。
そうなんですよ。多分、エースできてから、多分ほぼほぼエース泊まってんじゃないかな、今日行った時。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、そうだったんだ。なんか日系のとこに泊まってんのかと思ってた。
いや、あ、そうね。前回行った時は、ホテル座三井京都って、あの、二条城の近くにある、
はいはいはいはい、
ホテルに行ったんだけど、基本、あと仕事とかで行く時とかはもう、ほぼほぼ。
まあ便利だしね、場所もね。
そう、場所便利だし、やっぱ便利なんだけど、なんつうんだろう。やっぱ、市場、河原町とかあっちまで行っちゃうともうちょっとごちゃごちゃすぎて落ち着けないけど。
そうなんだ、ね、うるさいんだよね、あっちはね。
そう、
やっぱり。
ほんとうるさいから。
うん、
でもなんかそういうとこまで徒歩でちゃちゃっと行ける距離なんだけど、うん、やっぱあのあたりのね、烏丸池のあの辺ってそこそこ静かだから。
静か。夜すごい静かだった。
そうなの。で、まあ、ロビーだけしか行ったことない方だと結構あの、エースの京都ってドンつくドンつくってやってるじゃないですか。
そうなんだよね。私、あれね、9時ぐらいでちょっと違う感じにした方がいいと思うんだけどな、とは思ったけど、
うん、
まあそこ、ね、うん。以外は本当に。
静かなんですよね。
うん、
そう。だからなんかロビーだけ入ると、ゲ
ッって思うよね。
エースじゃんって感じの、なんかもう、低音、ドン、ドン、ドンみたいな。
そう。だから私もちょっとさ、結構疲れて帰ってきて、あれ、ちょっとそれ考え直した方がいいんじゃないですかっていう。人もいないからさ、余計になんかこう。
そう。すごいですよね。
うん。
なんか。
あれって感じがしちゃうから。
そう。本当あの、宿泊棟というかね、あの、実際お部屋があるエリアに入ってみると、本当静かなので、なんか、まあ基本的にやっぱ静かで、まあお部屋もそこそこ広いし。
そうなんだよね。
そう、なんかインテリアも、なんか変に使いづらいおしゃれさではなく、まあ単純に過ごしやすい感じだし、2階のメキシカン美味しいし。
あ、あれ美味しいんだね。
そう、あそこメキシカンもそこそこ美味しいし、うん、なんかすごいやっぱ利便性高く、コスパがいいというか。
まあ、あとあの、新風館がね、隣接してるから、結構本当にパッとなんか食べたい時とかもね、うん、便利だよね。いろいろカフェとか、カフェから餃子屋から。
そうそうそう。
ね、なんでもあるから。じゃ餃子屋も行っちゃったけど。
私も行ったことある。
うん、なんかね、いろいろやってちょっと疲れて、今日はもうさっと済ませたいみたいな時にちょうどいいからさ。
そうそう。
いいよね。
うん。エースは、の京都はすごいいいと思う。
そう、うん、私はなんか、その、エースがどういうふうに日本にローカライズしてるかっていうのが気になって。
うん。
とうん、それで、まあ今さ、外国人もいないから、そういうタイミングで泊まるのがいいかなと思って、あの、選んだけど、すごい本当よかったし、お部屋もさ、ちゃんとあの、あれなんだよね。トイレとお風呂分かれてんだよね。
ああ、そうそうそうそう。
そう。
そうね、そうね。
アメリカ系なのに一緒じゃないっていうのがすごくて、まずそこがちょっと嬉しかった。
うん。
うん。あと、うち夫はあの、部屋に置いてあるレコードにめちゃくちゃ感動してたね。
ああ、なるほどね。
うん。
そうそう、レコードとね、レコードプレイヤーが、
うん、
置いてあるんですよね、すべての部屋に。
うん。いや、なんか、落ち着ける感じの部屋で、
うん、
なんか、うん、インテリアもいいし、なんかすごい良かった。思ったよりも、うん、
そう、
期待よりすごい良かった。なんか全然あの、多分ニューヨークのエースよりいいんじゃないかと思うんだけど。
なんかね、若干 ラグジュアリー感もあって、
あるある、
ほどほどにね、そうそう、うん、あれどっちの部屋泊まりました？新風館側、それとも新館側、
どっちなんだろうね。
あの天井が高かったか低かったかかな、あの廊下の。
ああ、わからないな。自分で撮ってないからちょっと、
あ、なるほどね、
覚えてないんだけど、でも多分、
うん、全然でも違うんだよね、天井の高さが全く違う。うん、
天井高い方だと思うよ。で、
お、
一番上の階だったのかな。
2ベッドじゃなくて入って、
あ、ベッドは1個。
ああ、じゃあ新風館側じゃないな。
あ、新風館側じゃない。うん。
うん、多分ヒストリックツインかな。
あ、でもね、ツインじゃなくてベッドは1個だったよ。
あ、そうそう、だから多分ベッドが1個だと新風館側じゃなくて多分新館側だな。
あ、なるほどね。
おそらく、
うーん、
そうそう、ヒストリックなんとかっていう部屋だと、
うん、
基本ね、確かね、そっちね、全部ツインなんだよね。それがその新風館側のお部屋で、
うんうん、
まあ、もともとあった新風館をリノベーションしてる側と、まあ、新館側っていうのは本当新しくこう追加で建てた側の建物なんだけど、
うんうん、
新風館側の部屋はすごい、あの、むちゃくちゃ天井が高くて、またそれも、
なるほど、
良いです。ただね、あっち側、日当たりが悪いっていうね。
うん、
あと、そんなに高層階までないから、
うん、
まあ、眺め的には、ほんと、道路で日当たり悪い、割とずっと暗い部屋がって感じなんだけど。
ああ、じゃあ、違うかもな。
そうそう。
うん。
新館側は結構日当たり良くて眺めがいいんだけど。
う
ん、
そうだね。ああ、これか。
うん。
なるほど。
割と、なんかこう、一長一短な感じではあるので。
確かに。でも、いいバランスだね。
そうそう。もしかしたらまた来た時泊まる機会があれば、今度ヒストリックの方を選んでみると、うんうん、またちょっと部屋違って、うんうん、ヒストリックの方が部屋は多分広いはずで。
なるほどね。
うん。いいかもしれない。
ね。あの、いい、あの、ホテル良かったです。あと、ちょっと今回、私、アフタヌーンティーを食べたかったっていうのは、後でしちゃったんだけどね。
ん？
なんか、アフタヌーンティーやってんだって、今。
で、
そう、私で、別にアフタヌーンティー、そんなすごい好きなわけじゃないんだけど、
うん、
なんか、その、京都の食材使って、アメリカの感じと日本を融合させたやつらしくて、すごい試してみたかったんだよね、だから。次行ったら食べたいなと思って。
へ
え。うん。
エースでそんなこと言ってんだ。全然知らなかった。
最終日に知ったのよ。なんか、ウェブサイトをさ、回遊してて。
あ、そうそう。なんか、エースってオープン以来ずっとメインダイニングが空いてなかったんですよ。う
ん、あの、ルーフトップのとこ？
ルーフトップじゃなくて、ルーフトップってこうなんかエレベーター降りて右側のレストランじゃないですか、イタリアン。
うんうん、
朝食会場になってる方、左に行って朝食会場になってる方がメインダイニングなんですけど、なんかそこずっと閉まってて、今回私も行った時に初めて開いてるの見て、多分ね、そこでアフタヌーンティーやってんだと思うな。
あ、そうなんだね。
うん。
へ
ー。あ、そうだ、やっぱり。へえ、私も知らなかった、これ。
うん。ちょっとね、気になってます。
なるほど。
うん。
へえ。アメリカのエースホテルとは提供していなかったアフタヌーンティー。アジア初の開業の地として選んだ日本のライフスタイルに合わせて、京都で初めてエースがアフタヌーンティーを提供します、みたいな。
でしょ？なんかちょっと、
ね、
で、プレゼンテーションもさ、なんかちょっとこう、イングリッシュな感じじゃなくて、アメリカンなさ、その、感じ？
ああ、ほんとだ。あの、
とかもすごい、なんか、興味があって、ちょっと試したいなっていう感じです。なので、うんうん、行かれる方、もしよかったら行って、
感想
レポートしてほしい、どんな感じか。うん。うん、次行ったら行ってみて。
うん、行ってみます。
ぜひぜひぜひ。気になる。
なるほど。
食べ物ね、京都いろいろあるよね。
いやー、ほんとね、まあ、入れ替わりも激しいし、ほんとに食べ物は、まあでもなんかやっぱ、いいお店はほんと予約が取れない、京都も。うんうんうんうん、まあ東京も同じなんだけど。
うん、そうね。
計画性が必要になってくる感じがなかなかしんどいですね。
確かに。
ね、事前に予約しとかないとみたいな。
で、やっぱさ、結構電話だけとかだったりしてさ。
ああ、そうね。
ちょっとハードル高いんだよね、やっぱこう、一時帰国者には。
はいはいはいはい。
で、まあね、やっぱなんか、ちょいちょいさ、そうやって行ってればさ、なんかあれだけど、ほんと久しぶりにさ、行こうとするともう勘がないからさ、かけるとこかけるとこいっぱいだったりとか、行ってみてダメですみたいなのが続いちゃって結構疲れちゃうからね、その辺。
そうだね、
もうちょっとなんか次はなんかご飯夜は決めて予約してから行っとかなきゃダメだなっていう感じでした。
いや、本当に、
うん、でもなんか今回そのなぎちゃんに紹介してもらったとこ以外に、まあ昔からある、
うん、
まあなんか京都といえばすき焼きだからすき焼きとかさ、まああと昔から行ってるあのうなぎ屋とか行ったんだけど、
うん、
あのなんかもう味がさ、やっぱすごい濃く感じた。
おお、
なんかアメリカ暮らしが長くなっちゃったせいか、うん、こんなにすき焼きって甘かったっけと思って
まあすき焼きは確かにね、
まあもともと甘いけど、
うん、
すっすごい甘い感じがして、
う
ん、なんかちょっと自分の味覚が変わっちゃったかもしれないと思った。
なるほどね、
うん、なんかそういう老舗系のそういう甘辛いやつっていうのが全部すっごいなんか味が濃く感じて、
うん、
うん、
なんかね、新しいお店は割と京都は
ね、
ねえ、薄味だし、いかし、みたいな。
ぽいよね。
うん、お店多いけど。
そう、ラーメンしかり。私だからその、
うん、
アフタヌーンティーじゃないけどさ、なんか、まあ、なぎちゃんが言ってる私、和菓子のやつさ、
あー、サビ。
和菓子の、そう、に行きたかったんだけど、それ、まあ、もちろん予約取れなくて。まあ、その代わり、並んで、うん、あの、なんだっけ、あの、フルーツサンドあるところ。
フルーツサンドあるところ。
カフェ。わらび餅とかあるカフェ。あ、くず餅か。
全カフェ？
あ、そうそうそうそうそう。
うんうんうん、
そうだそうだそうだ。そっちの方に今日行けたんだよね。
鍵前のね。
うん
うん。うんうんうんうん。あそこもいいお店ですよね。
すごい素敵だった。うん。
そう。全カフェもほんと並んでるもんね。いつも。
並んでるよね。もうで、狭いね、あそこ。ほんと、なんか。
そう。そうそうそうそう、まあ並ぶよねっていう感じの、
そりゃ並ぶよねっていうね
そうそうそう。
でさ、3人とかになるともう1つとかしかさ、その3人が心地よく座れる席が1個とかしかないから、
うん、
あのより難易度高いらしくてもうあれは2人以下か1人で、まあ1人でもあんまり入れなっぽかったけど、うん、時間帯とかね選んでいかないと厳しいな、厳しいと思って。まあ、てかもうほんとどこも並んでるよね、ほ
んと。どこも並んでる。人気のお店はほんとに並んでるし、うん、あとは予約代、もう前提予約してないと、
うん、
ん？予約されてますみたいな。あ、ごめんなさい、してないですって言って、ああ、うん、っていう、ね、結構冷たいあしらいを。
そうだね。確かに。してますよねっていう感じで。
そうそうそうそう。
あ、じゃあっていう。そりゃもう無理ですよみたいな感じだよね。
そうなんです、予約されてはりますっていう感じで言われてしまう、
うん、うん、そう。
まあね、でもいいお店多いですね、ほんと京都もね、
うん、
うん、
でさ、あの私嵐山も久しぶりに行ったのよね、あの、
うん、
今空いてるって聞いたから、あの、
うん、
私なんか しっかり竹林を歩いたことないなと思って。
まあ確かに
あの
人多いしね、いつもはね。
そう、いつも行っても私なんか渡月橋の方をプラッとしてなんかちょっと、うん、とか、あとなんだっけ、あそこの 小何何教だったっけ、保津教かとかを歩いたりとか、うん、そういう感じで、あんまりそのそういう観光観光のとこ行ってなかったんだけど、
うんうん、
まあうちやっぱ夫も外国人だし、なんか京都といえばみたいな感じだから、なんかその
確かにね、
なんか行ってみたいかなと思って行ったんだけど、
うん、
まあ確かにピーク時よりは空いてるんだろうけど、やっぱ結構混んでて、もう京都は、
まあちょっとね、ちょうど戻ってきたタイミングぐらいでしたもんね、うん、その観光客がね。
そうなんだよね。あと修学旅行生も結構いて、
ああ、
うん、だからちょっとその思ってたより混んだ京都だったのはちょっと残念だったんだけど、
うん、
うん、であれだね、なんかアラビカコーヒーってあるじゃない、
うんうん、
あれなんかニューヨークにもブルックリンにある、できあるのよ。で私はそっち先に行ったのね。あの浅見さんとさ行ったんだけどね、うん、でそっちにあるって知って、あ、そう、そうだ、京都にあるんだと思って、あの嵐山のとこ行って、で ここの店はあの、あ、とかどうなんだ、ブルックリンにもあったのかな、わかんないけど、まあとにかくなんか京都抹茶ラテって書いてあって、宇治抹茶ラテとか書いてあるとやっぱり頼んじゃうよねっていう感じで。でもやっぱなんかすごい、それ私ストーリーにあげたら外国人がすごい反応しててさ、あ、みんなよく知ってんだなと思って、うん、
へー、うん、アラビカ手広いね。
うん。
だってニセコにもあったよ。う
ん、ああ、だからなんかそっちの人にすごい受けてんだろうね。
ぽいね。
なんか外国人にね。
うん。
で、やっぱコーヒーのその味のトレンドが変わってきてるのを感じるよね。ああいうのに人気が出てるっていうの
を。なるほどね。
うん。
ああ。そうだよね。だからなんか逆に私、アラビカのコーヒーはあんま日本で普段飲んでるコーヒーとちょっと違うなって感じがするんだよね。
ああ、なるほどね。
まあ、好みもあるだろうけ
ど。うんうんうん。そう。
へえ。
っていう、なんかそういう意味でなんか、こう、なんだろうね。なんか日本の中にある、こう、面白い、なんか受ける、こう、外国で受ける感じの店の、なんか、まあ、オリジナルっていうか、そういう日本での店とかにも行けて、ああ、こういう感じでやってんだなと思って、
うん、
興味深かった。あ、京都さ、今日コーヒーもすごいあれなんでしょ、今さらに、
ね、めっちゃある、めっちゃあるめっちゃある。個人的にはね、アイオーライトコーヒーロースターズっていう、
うん、
コーヒー屋さんが超おすすめ。
へえ、それは
ね、市場の方かな。
どういう人がやってるみたいなのは、
どういう、ちょっとあんまり詳しいそのお店のコンテキストとかちょっとわかんないんだけど、なんかね、うん、ほんと偶然見つけて、少し去年ぐらいに行って、うん、なんかちょっとイートインで飲んでびっくりして、美味しくて。
へえ。
で、まあ、シングルオリジンのコーヒー豆を基本的に使ってるスペシャリティ、まあ、コーヒーストアみたいな感じなんですけど、
うんうんうんう
ん、なんかね、お店の人のまずそもそも雰囲気がむちゃくちゃいいというか、接客で癒されるタイプのお店。なんか前回もね、私はお店にあの豆だけ買いに行ったんだけど、
うん、
なんかもう、なんて言うんだろう、なんかこちらがありがとうございますっていうぐらい丁寧な
接
客をしてくださるし、いい、ね、なんかそれもなんかこう鬱陶しい感じじゃなくて、なんか本当にこの人たちコーヒー好きでやってるんだろうなっていうのが、なんかひしひしと伝わってくるお店で、
うん、
すごく私は好きだし、まあ本当毎回豆買っても美味しいし、なんか豆を買ったついでに、そのコーヒードリップで必ず入れてもらって、私は飲んで、
うん、
これがベンチマークと思って家でまた入れたりとかするんだけど、
うん、
本当にね、美味しい。本当に美味しい、ここのコーヒーは。結構、あの、焙煎の具合も浅入りから深入りまであるので、私は毎回こう浅入り好きなので、中浅入り浅入り系のお豆を選んじゃうんだけど、
うんうんうんうん、
なんか多分誰が行っても 好みのコーヒーが見つかるんじゃないかなっていう感じ。
もう一回、何コーヒーって。
アイオーライトコーヒーロースターズ。IOLITE ですね。
IO。へ、
あ、違う。
あ、IO ライト。
市場っていうよりは、ね、
六角。
そうね、六角。
あ、本の字の。あ。
なんかあの、エースとかあの辺とかからプラプラーってちょっとこう歩いて散歩してると、いつの間にかたどり着いてるみたいな場所にあるなっていう印象。
へえ、こんな感じなんだね。面白い。うん、いいね。
うん、ここほんと美味しいよ。
へえ、ちょっと次は行ってみよう。なんかやっぱそういうちょっと新しいとこだな、うん、次は。ほんと、
うん。
もうちょっとそれを、やっぱね、ちょっと今回はもう全体的に懐かしみ、なんかその日本の思い出とかの、
うん、
なんか、を巡り直すみたいなのが優先になっちゃってたから。
うんうん。
でも、次はなんかもうちょっとディスカバーの方に寄せていきたいな、こういうの。
もうほんとほんと行ってみてもらいたいお店はいっぱいあるね、京都は。
なんかこういうのもそうだけど、うん、そのこの、あの町屋をいい感じにリノベしてっていう店もすっごい増えてて、なんかあのいわゆる市場とかさ、あっちの方じゃない烏丸の方に向かってのさ、うん、ところにいっぱい小さいいいお店ができてて、
うん、あるね、うんうん、
でなんか夜とかもすごい雰囲気が良くて、なんか昔は本当なんか人が住んでる静かな感じで、うん、本当にポツポツってなんかあるぐらいの感じだったんだけど、
うん、
なんかすごいいい感じに変わってきてて、そう、ね、すごいいいなと思った、うん、
新町とかあの辺も結構ポツポツ、
うん、
いいお店があるね。そうそう、なんかエースが私できる前、結構この新町の三井ガーデンホテルにすごいよく泊まってて、
うんうんうん、
あの辺結構一人でプラプラ歩いて、なんか一人でサクッて入ってご飯食べてみたいなお店が結構やっぱ美味しいんだよね。なんか雰囲気もいいし、
うーん、
うん、そうそう、
これはちょっと次に行ってみよう。
なんか、うん、ぜひ、
あの小川コーヒーの新しい業態みたいなところは行ったんだけどね、
うんうんうんうん、
それくらいしか行けなかったかな、コーヒーは。
そうね、コーヒーもね、本当に いろいろあるから、まあ好みもね、
うん、
あると思うのであれだけど、個人的には本当に京都は一番ここが好きだな。
なんか井の田コーヒーもなんか リニューアルしてる途中だったりしたから、
うん、
雰囲気また変わるのかなとか思って。
あー、どうなんだろうね。
うん、まあ、あそこはすごい、まあ、昔っぽいコーヒー出すとこだけどね、
うん、あそこはそこでいいよね、
うん、
なんか広いからサクッと入れるし、大体、
うん、まあ本当なんか京都ってコーヒーの消費量が日本一みたいなのがあるらしいよ。
あ、そうなんだ。
うん、だから結構
道理で、
うん、通りで美味しいみたいな
通りで美味しいし、選択肢も多いっていうね、
うん
うん、
そうだから、まあなんかそういうあの文化的なあれ背景と発展があるだろうなと思って、うんうん、ね、
なるほどね。喫茶店も多いしね、
うん、ね、純喫茶みたいなのも結構まだ残ってて、ね、
うん、
その辺だけでもね、行ってたらもう、
そう
切れない。
そうなんだ、ね。コーヒー一つとっても、純喫茶系に行くか、それとも今っぽいコーヒー屋さんに行くか、それだけでも、一回の旅が終わるのではぐらいの。
そうだね。だからなんか、ちょっと、長めに滞在しないとダメだね。
うん。そうだね。
うん。っていう、まあ、京都、ちょっとね、他にもなんかいろいろ夜進めてもらった場所とか行きたかったけど全然ダメだったから、
あ、そう、ね、
夕飯は結構もう乾杯だったな今回は、うん、
そうそう、前回行ったあの、私は行った 立ち食いそば屋さんがむちゃくちゃ良くて、
うん、そこすごい行きたかった。
ぜひ次回、
うん
うん、まあキッズと行く感じの店ではちょっとなかなか
ね、そうだよね、
ないかなって感じはするけど、うん、全然座る場所ないから
うん、でもうちの子はなんと立って食べるからね、ご飯割と
あ、そう
割と立って食べる。じゃあいい
かも、
うん、
あ、ただあれかも、カウンターに顔が、
そうだよね、乗らない、
届かないそれだけが問題かもしれん。
そうね、いやー、うん、もうね、まああと京都はなんか夜遅くなってくると行く場所があんまないなっていうのは今回悩みとしてあって。
そうだね、早いね京都は。
早いんだよね。
そうね、ほんとそれは思う。
うん、しかも子連れってなるとまあなおさらね。
そうだね、そうね、うん、お子様お断りってお店も多いね、いいお店は特に、
うん、うん、でもなんかそんな中のさ、なんだっけな、バー系屋ってあるじゃない。
ああ、はいはいはい、うん、
あの町屋、うんうん、町屋バーの別館さんはさ入れてくれてさ、うん、あ子供も一緒に。
そうなんだ、うん、すごい。
そうなのよ、ちょっと感激だった。
いいね、
うん、
系屋もいいよね。
そうなんだよね、
うん、
ありがたかった。ですごいノンアルコールのドリンクもいろいろやってくれて、
うんうん、
うん、そう、それがもうねちょっとなんか夜がもう毎日早くホテルに戻って、ホテルも早く閉まっちゃうからお店がさ。
そうなんだよね、ホテルも早いよね。
うーん、なんかエース早く閉まるエースとかよくわかんないよね、本当
本当に
意味わかんないか、もうちょっとなんか遅くまで空いててほしいなと思うんだけど、なんかほんと夜ちょっとさ、なんかね一杯飲むとかさ、なんかちょっと食後にどっかっていうのがなかなかないから。
あとなんか祇園の方の本当にね飲み屋になっちゃうもんね。
そうなんだよね、
夜っていうとね。
うん、
確かにな。そうだね、
まあきっとねあるんだろうけどね。あとなんか私大学のね同級生がなんか蕎麦屋をやってるみたいで、京都で、でもそこなんか日本酒飲めない人は、お酒飲まない人は入店お断りだから
あ、それ系か、
じゃいけないんだけど、そこもちょっとねすごい、もう今度ちょっと紹介するから行ってみてほしいわ。
おお、ぜひ教えてください、
う
ん、
そうそう、
そうね、京都夜早いなってずっと私も思ってたけど、この間あの 逆にというか別、全然別だけど、あの博多行ったら今度めっちゃ夜の店が多くて。
ああ、そうなんだ。まあでもそっか。なんか
びっくりした。
まああそこ夜だもんね。夜からって感じだもんね。なんか
そう、
夜からっていうか。
そうそう、夜何食みんな食べるんだっていうぐらい。うん、
確かに。
まあ選択肢の多さもだし、あと営業時間やっぱ長い感じもするし。
うん、確かに。
なんか飲み歩いてる人たちがむちゃくちゃ多いし。
うん、
って感じだった。なんか
街
によって
こ
れ違うなって、
ね、遅い時間まで家に遊べるよね。
遊べる、夜の街だなって感じが。
屋台もあるしさ、
屋台もあるし、うん、なんかお店とか入るとやっぱこう仕事終わって何軒か飲み歩いてる、うんうん、一人の女性とかいたりとかしてなんかいっぱい飲んで次の店、いっぱい飲んで次の店みたいな、多分、
うんうん、
いや楽しそうだなと思って。なんかね、やっぱそういうの街によって違いますね、
うん、
特色というかね、
か
活動時間というかね。
確かに、
うん、
いや京都は本当その早い問題はちょっと考え
てほしい、
ちょっと考えてほしいなと思ったなんかその観光客にとってちょっと辛いじゃん、やっぱなんかその9時ぐらいにはシーンとされちゃうとさ、
ね、うん、
ね、
確かに確かにね、
へえってかまだちょっと9時なんですけどと思って
そうだね、なんか飲み歩く街って感じじゃないよね。もうそうなると本当祇園の方にどうぞっていう感じになっちゃう、
うん、
あそうなるとねちょっと歌舞伎町っぽい雰囲気になっちゃうからね、
うん、ね、
うん、
っていう感じで、なんか京都もなんか面白い感じに変わってきてて、
うん、
うん、面白かった。まあなんかすでに京都と土器の話で すごい長くなっちゃったけど。
確かに。うん。
うん。でもなんかやっぱり、私その実家に長くいたんだけど、
うん。
やっぱ地方が面白くなってきてる感じを、その多分福岡とかも、まあもともと面白い場所だと思うんだけどさ。
うん。
増えてるんだよね、今も。なんか多分そういう新しいとことかも。
うんうんうんうん。
うん。なんか地方が、なんか住みやすくなってるし、
おー
面白くなってるなーって思った。
うんうんうん。
どう？あちこち行ってみて。
そうですね。やっぱ、なんだろう、その地方地方で、なんか面白いことやってる、まあ同世代ぐらいの人、
うん、
とかが増えましたよね、一時期に比べて、うん、すごく、うん。その、なんつうんだ、U ターン的な、多分なんか一回、うんうんうん、大学とかで東京とかに来て、うんうんうん、まあなんかいろいろ仕事して、うん、まあコロナきっかけなり、まあそうじゃないなり、なんかもう地元に戻って、まあなんか東京とかでいろいろ培った知識とかスキルとか活かしてなんか面白いことをやってるっていう人はすごい増えたし、うん、っていうのはなんかすごいありますよね。思うことはすごいあるし、そうだね。私がよく行く場所とかだと、栃木の那須塩原とかはやっぱ、黒磯のあたりに、まあ昔から、醸造コーヒーっていう、
ああ、有名なとこだね、
うん。有名なカフェがあって、うん、なんか割とそこが結構こう、カルチャー作ってきたみたいなところがあったんだけど、まあさらにその醸造コーヒーがある通りにいろんな、まあ醸造があるからいろんな面白い人たちが集まってきて、うん、なんかさらにまたちょっと世代が我々ぐらいの人たちがいろんなちょっと面白いお店始めたりとかしてる感じがあって、なんかそれをまた見に来る旅行客もいるし、うん、なんかそういうカルチャーがあるから、まあ、二拠点なり移住なりってする人も増えてるっていう話を聞いたりとかするし、なんかそういう場所があるとやっぱり遊びに行きやすいし、過ごしやすくなりますよね。やっぱこう、行く身としては、出かける身としては。
うん。
なんかザ・田舎みたいなもので全部揃ってるよりも、
うん。
やっぱなんかそういう街に新しいカルチャーができてて、
うん。
まあそういう、のができて家庭を見ていくのも面白いし、
うん、
やっぱり面白いものを作るなっていう感じもするし、
うん、
まあただなんかちょっと最近その辺に対して思うなんかあんまり東京したカルチャーを向こうに持ってかないでほしいなっていうのはなんかちょっと思うんだけど、
うんうんうんうん、
これなんで那須に作ってるけど東京じゃんみたいな、
うん、
なんかそういうのはなんか私は個人的にあんまり興味が持てないんだけど、うん、なんかやっぱその土地にある、土地根ざした、
うん、
なんかこう、新しい解釈のお店とか、なんかこう、これまであったものなのに、新しく見せることができるとか、発見があるとかね、なんかそういう、うん、なんか、ひとひねりしたことをやってる人は、なんか結構増えたし、増えたなっていうのは、思うかな。あと、長野とかね、うん、なんか北、軽井沢とか、あの辺はやっぱコロナで移住した人もすごい多いから、うん、やっぱそういう人たちが新しいコミュニティ作って、
うん、
まあ街の人とも一緒に、もともと住んでる人たちとかとも一緒になんか新しいことをやったりとか、なんかお店始めたりとか、っていうのも、なんかあの辺りは最近よく見るし、まあ、今後またコロナがだいぶ落ち着いて一体どうなっていくのかなっていうのもちょっと気になってる、
うん、
とこでもあるけど、うん、でもリエさんのあの地元のあの辺あの辺、
うん、瀬戸内ね、うん、
瀬戸内もそういう感じの人たちがいらっしゃいますよね多分ね。なんかあの辺そもそも自転車とかでね、
う
ん、
あそうね島並海道ね、
うん。そうそうそう。自転車カルチャーですごい、
うん、
一時期なん、地方再生というかね、の、なんか割と走りのイメージもあるな。
そう、だからそれこそ、私もやっぱり同級生くらいの世代の人が、なんか転勤になったり、そっちに、まあ、 帰省で帰ったり、そこにそもそもなんか広島に就職してたりとかして、まあ今回もその一緒に留学してた友達と会ったんだけど、まあ、たまたま他に3人もいてさ、
へ
え、結構な確率で広島にいるなと思って、まあたまたまもともと出身が西日本だった人がたまたま広島にいるって感じだったんだけど、
へえ、
うん、でなんかあと結構私ずっと、まあ、広島県の中でも福山っていうなんか何もないって言われてることで有名なところで育ったのねなんかそのまあ尾道もその造船で、福山もなんかまあ昔鉄工所とかなんかそういうまあ基本的に工場地帯みたいな感じで発展した土地だから、あのなんか観光地とかそういうまあリテール弱い場所だったんだけど、うん、あのまあそれこそその造船会社でいうと今その常石とかね、そういうところが今あの宿泊施設とかそういうの面白い、まあ、コミュニティ的なあの、まあ、その今までだからそのラグジュアリー系のホテルとかも全くなかったのよ、
うん、
それなのに、まあ、本当遠くからわざわざそこに泊まりに来る人がいるくらい、まあ、だから瀬戸内なんだけどリゾートホテルみたいな形で、あのまあその常石はゼベラビスタっていうとこやってんだけど、今回もさあの東京でも予約取れないからお寿司食べに行ったんだけど、
うん、
もうすっごい良かった。全部瀬戸内のお魚とかそういうので出してくるから、でこう合間に出てくるさきゅうりのお漬物とかもまあなんかかぼすとお塩とかだけで作ってたりとか、
うん、
まあ、で柑橘がすごい有名な場所なんだけど、そういうのもなんかそう調味料とかもなんかどんどんどんどんなんかあのできてきてて、
うん、
なんかこんなに食べ物が美味しい場所がこんなにたくさん今あるんだっていうのにまず衝撃で、あと、安いもうなんか私滞在中さ、まあ、ボントレコーヒーっていうね、あの地元にあるすごい近くにあるコーヒー屋さんとかで朝ごはん食べに行ってたんだけど、
うん、
トースト2枚と卵とサラダとコーヒーで590円なの。
安い。
やばくない？もう毎日ここでよくない？みたいな話になって。まあしかも美味しいんだけど。
へぇ、
うん、なんかその、だから価格のリーズナブルさと、そういう、なんか地元の食材を使っていろいろ、なんかとにかく食の発展とともに結構、なんか、今まで何もなかった場所っていうのが急になんか魅力な的な感じを帯びてきて、で結局なんかまあ食で集まるとさ、うん、買い物もしたくなるみたいな感じでなんか物とかも増えてきてて、
うん、
だからほんとさっき言ってた尾道とかももうなんかね自転車乗りに来てそっからさ四国の方とか行ったりとかもできるし、
うん、
島ももう今回も直島も行ったけどすごい、うん、店が増えてて、
そうね、それ聞いて私ももうね7年ぐらい行ってないから、うん、多分だいぶ変わったんだろうなと思って、
多分ね昔美味しい店っていうとうどん屋一軒みたいな感じだったと思う、うん、直島、うんうんうん、
も
う今
食べるもんがない
すっごいいっぱいある
も
うそれこそコーヒーとかだけでも、ね、もう無数にある感じで、
それはなんかあれだね、直島はもう成功したってことだね、うん、あのなんつんだろう観光地としてね、
う
ん、
そうだと思う、ね、で今もいろんなプロジェクト進んでどんどんものも増えてる雰囲気だったし、
うん、
何これと思ってもうすごいあのこう嬉しい進化を遂げてて、
うん、
なんか大体ああいうの行ったらもう数年いいかなって感じになるじゃない、
そうだね、
なんか、ま、回りきっちゃうからさ、でも全然そんな感じになんなくて、うんうん、また泊まりに来ようっていう風な気持ちになったからすごい、結構びっくりだった。そう、家プロジェクトがめちゃ増えてたのよ。なんか前は1個だったのが、なんか家がいっぱいできてて。
あ、そうなんだ。
そうなのよね。
じゃあ、あとなんかもう、ベネッセの開発は良かったんだね。
うん。
うん。なるほどな。
そう、で、あの、大竹新郎のさ、銭湯とかも、うん、 見学可能な時間帯も増えてて、はいはい、だから、まあ、お風呂入りに行かなくても見に行けるようにもなったりとかしてて、
はいはいはい、
うん、あとね、若干写真とか撮れる場所が増えてたね。
ああ、なるほどね。
前に比べて。
うん、時代に合わせてね。
そうそう。
まあね。そうだね。まあなんか、だから結局、なんか地方の方が、そういうなんていうのか、まあ食材もそうだし、
うん、
観光資源的なものもそうだしね。
そうだね。
やっぱもともと豊か、
うんうんうん
うん、じゃないですか、正直、
うんうんうんうん、
食べ物だってどう考えても地方のが美味しいし、
うん、で安いよね、ほんと安
いし、
うん、
そうそう、だからやっぱ目的地に、その旅の目的地になるべく必要なのってやっぱ宿泊地、
うん、
で泊まりたいって思える場所があるかないかっていうのもすごい、そのベラビスタとかもね、うん、大きいし、うんうん、そうだね。そういう意味で言うと、私はちょっと、瀬戸内は生口島に行ってみたいんだよね、ずっと、うん。そこも、最近ね、新しい温泉宿ができて、
うん、
そこに行ってみたいんだよね。
うん、
あ、なんかやっぱそういう場所がね、できるだけで、これまで全然知らなかった場所に行ってみたくなるよね。泊まる場所があるだけで。泊まりたい場所があるだけでか。
まあ確かにそうだね。別に最悪何もなくてもそこの宿泊地があれば、
そう。
それでいいからね。
そうなんですよ。うん、特になんか私あんまり、私というかまあ我が家夫婦ともにあんまりこうなんて言うんだろう、アットホームすぎるそのペンションとか民宿とか、
うんうん、
なんかあんまちょっとこう、人との関わりが濃密すぎる宿泊施設があんま得意じゃないから、
うん、
なんか結構地方行きづらい場所とか、島とかって結構行きづらいなって思っちゃうんだけど、うんうんうん、なんか、そこの具合がちょうどいい宿とかができると、
うん、
突然行こうっていう話になるし、
うん、
なんかそういう人いるんじゃないかなっていう気はするんだよ
ね。うん。
うん
ね、今度、
うん、
瀬戸内で集合しますか。
したい。ちょっとあとね、広島も行きたいんだよね。広島市、
うん、うんうん。
そうそう。広島市も面白い店が、私なんか行きたい店だけですでに3つぐらいあるんだよ。
へ、
うん、
えー、
うん。ちょっと、なんかもう、広島なんて多分、高校1年生か中3かな、中3ぐらいから行って
ない。原爆資料館もしや。
いや、なんかね、インターネットでね、当時知り合った友達で一番仲いい子が広島に住んでて。
あ、そうなんだ。
それで会いに行きたいっつって、母親についてきてもらって新幹線で広島まで遊びに行くっていう。
すごい、ね。
すごい覚えてるな。そうそう。呉の子だったんだけど、広島集合っつって、母親はその間、なんだっけ、宮島のあれを見に行き。
ああ。
そうそう、めっちゃ覚えてんな。それ以来ね、うん、この辺全然行ったことないから、行ってみたい。
そうね。うん。まあ私も今回広島には行ってないんだけど、広島の友達がやっぱり、すごい美味しいとことかもいっぱいあるよって言ってたから、
ねえ、
うん、すごい楽しみ。
うん、ちょっとじゃあ次回はこの辺集合ということで、
ね、いや本当なんかそうそうそう、だからうん、そういう地方が、まあ、さっき言ってくれたようにもともとの観光資源とさ、そういう新しいなんか、うん、まあなんかデザインとか新しい考え方とかが融合して、うん、まあそうするとさ、出てくるものがやっぱりさ、東京を上回っちゃうわけよね。
そうなんですよね。
だからそこにしかないものが出てくるからさ、結局、うん、まあ空間もリッチだし、
うん、
まあ一番帰る前に最後ビーチ行ったんだけど、すっごいちっちゃいビーチなのね。なんか多分100メートルぐらいしかないビーチなんだけど、
うん、
そこに一軒だけピザ屋があるわけ。で、そこでなんかゆっくりできるんだけど、何この贅沢な空間っていう、なんかプライベートビーチ付きのピザ屋みたいな感じになってて。
へー。
なんかこんなのってさ、作ろうと思ってもできないじゃんっていう。
できないね。
できないね。たまたまポンってそこの場所があって、ここすごいじゃんって、じゃあここにピザ屋作っちゃおうってやってるからさ、そんなのもうさ、ね、無理だよね。
そうだね。なんか東京に住んでると本当贅沢だなって思ってしまうよね。
だから私、帰る前にね、あっちのちょっと逗子とかそっちの方行ったんだけどさ、
うん、
もう全然やっぱだから海の綺麗さも違うしさ、
うん、
もうなんか景色のさレベル感が違いすぎていやあんな高いところに家を買うとかないわみたいな
超ゴミゴミしてるもんね。やっぱ海沿いをいかにキープするかっていうかゲットするかみたいな。
そうだし、なんか結局車が多くて、なんか車ばっか走ってて。
そうだね。
みたいな感じで、意外となんかもうほんと商店街も商店街っぽいままっていうか、
うん。
なんかそんなにこう、住みやすそうってイメージを持たなかったんだけど。まあちょっとね、来てほしいわ。まだまだ、しかもね、まだまだ空いてんのよ。いっぱい、場所が。だからさ、ね、ポテンシャルがもうすごい高いわけ。
そうそう。なんかね、そうなんだよね。瀬戸内すごいポテンシャル高いから絶対いいよっていうのを最近すごい言われる。
うん、いや、ほんと、だから尾道なんて駅降りて、もうすぐさ、空き家とかがいっぱいあるわけ。駅すぐそばよ。何これもったいなくないと思って。こんな駅降りてすぐさ、いろんな島にすぐアクセスがあって、なんなら自転車で行けちゃうみたいな感じだし、まあフェリーでももちろん行けるし。で、
そうだよね、
なんか駅前にいろいろ美味しい店とかもあってさ、もうこれいいじゃんって、もう今ほとんどあの辺だとさ、土地代だけだからね。
ああ、なるほどね。
うん。っていうのをね、思いましたわ。
ね、なんか、そんなんで面白いことをそういったとこ使ってね、やってくれる人が増えるとね、
うん、
またさらにその場が活性化して人が集まって、
うん、
ね、また何か生まれてみたいな、
うん、まあそういう意味ではうちの実家もそっか、弟がね帰って継いで今ねちょっと変化させてるからね、
うん、
まあ、昔はただの仏壇屋だったけど今はなんかその香り、お香とフレグランスのショップっていうのを、うん、なんか、もともと空いてなかったスペース、使ってなかったスペースの方に作って、オンラインも始めてみたいな感じでやり始めてて、
うん、
全然違う層のお客さんっていうのがついてきてるからね、今。だから、ちょっと地方、面白いなって思った。
ね。
なんかアメリカもそうなのかな、なんかちょっと、なんかその辺日本の方がやっぱりこう小さい分スピードが速いなって思った。なんか
あーなるほどね。
こっちはねそんなに田舎に行っちゃうとやっぱりないんだよね、なんか選択肢が、まあ、
人住んでなさそうです
もんまあだし多分なんかそういうやる気のある人が帰るっていうのがまあまだ少ないのかな。なんか広すぎるんだ、うん、広すぎるっていうのもあると思うし。やっぱなんか日本はこう小さいからあっという間にね。例えばその地元で言うと鞆の浦っていうポニョの舞台とかにもなった、なんかちょっとユネスコの指定なんていうのあれ歴史的な建造物、街並みが残ってる場所があるんだけど、
世界遺産的な、
あ、そうそう、そういうやつ、
うん、
でそこもさ、ほんと少し前までは何にもなかったのに、もう、うん、もうすごい店が今増えてて、だからこの、
へー、
うん、やっぱ小さい、日本はこう小さいメリットってすごいあるなって。
なるほどな、
うん、ね、だから、うん、ちょっと、なんかアメリカってなんか面白いとこ見つけるのがね、結構今ハードル高くなってきてるから。そう。なんか日本面白いと思いました。すごく。
なるほど。
だから下手げにね、そのなんか知り合いも言ってたんですけど、下手げに海外に行くよりも、なんか国内でお金使って、そういうラグジュアリーな国内旅行した方が、
楽しい、
楽しいみたいな感じ、そう、感じの層がやっぱこのコロナで増えたみたいな。
あ、
だからどうせ、例えばニューヨーク行って100万とか使うんだったら、もう思い切って日本で100万使うみたいな。そうしたらすっごいサービス受けれるわけじゃん。
うん、そうだね。
うん、
確かにな。この間も博多行ったの、寿司食べに行くだからね。
それなんか昔で言うさ、なんかラーメン食べに博多に行って帰ってきましたっていう、なんかその、なんか何、金持ちのだ、なんか彼氏がさ、それをアレンジして連れて行ったみたいな世界、
そうそうそう、
世界線がもうなんかね、現実的になってるっていうか、
うん、
そうそう、もうそういうアンリアルだったのがもうリアルになってきてるっていうか。
そうそう。で、東京で食べるよりコスパいいし、
うん、
で、地のものが食べれるじゃない、
うんうんうんうん、
あのあたりはやっぱりね、下関とか、
うん、
九州もやっぱ魚美味しいから、
うん、
って考えると別に飛行機代払って行ってもいいなってなるしね、うん、そうだね、確かに。
だよね。
うん、
そうそう、
そうだな。尾道と、あと富山に行きたいな、富山、
うんうん、そう、だからなんか今後もなんかどっか行ったら定期的に教えてほしいなと思いました。この番組、この番組でも。
はい、
うん、次帰る時のためのあれを仕入れようと思って、
いろいろね、
うん、
本当、あの富山いいですよ。富山、
富山って、
うん、石川の隣、
石川、あ、
もう高山とか、うん、金沢より今富山ですね、うん、特にあの飲食店は本当に美味しいお店が多いんで、ぜひ。
なんか友達がお寺の宿坊やってんだよね、高山で、
へ、
うん、
へ、
それで一回行ったんだけど、あのあたりもすごい雰囲気もいいし、うん、
そうね、
うん、いや、だからこうあれだよね、超メジャーどころじゃないけど、そういう資源があるところは本当強いね、うん、今ね、
強い。もうだってそれをどうなんつうの、あの、
うん、
クッキングの意味以外にもどう料理するか、
うん、
だからもうその土地のものをどう生かすかっていう話だから、生かせるものがある強さっていうのは本当に大きいですね、
うんうん、だね。
うん、本当に
ね、ポテンシャルが
あると思う、うん、まあね、いろんなね、もちろん、もちろん実際住んだりとかしてるといろんな課題はもっとあるんだろうけど、本当、
うん、
地方のね、ものの豊かさみたいなのは、
うん、なんかちょっと最後にね、一個ね、うん、なんかこれ聞いてる方の中にもしね、うん、飲食関係の方がいたらね、早くやってほしいなと思ったことが一個あってだからね、カフェイン入ってない飲み物をね、日本中にインストールしてください。もうお茶か、
うん、
コーヒーか紅茶しかないっていうのがもうちょっと厳しいです。あの、まあ特にこの外国人帰ってきたら厳しいです、
うん、カフェインに対する意識が
全然
弱いってことなのかな、
うん、日本はそうだね。だからカフェイン気にせずいつまで経っても取ってるけど、
それ何なんだろう
ね。
もしかして人種的にカフェインに強いとかあるのかな、日本が、日本人が
多分ね、それずっと取っちゃってるから麻痺ってるだけだと思うよ。だってこっちにいる日本人の友達もやっぱこっちの方の生活に慣れて、日本に帰るとやっぱりディカフェがなくて困るって言ってるもん。
へえ、
うん、で一回それこそさ抜いちゃうと感じるようになっちゃうから、ああいうものは、
うん、
うん、だからもうお茶が水みたいに出てきちゃうからさ
うん、
うん、そう、コーヒー、あとその飲み、うん、そうだね、コーヒークリームしかないのとかももう厳しいし、なんかちょっと飲み物の選択肢が、まあ、ほんとよっぽどいい店じゃない限りが、結構普通の店でなさすぎるのがちょっと、もうハーブティーなんてほとんど置いてないからさ、ちゃんとしたとこじゃないと。うん、
まああとペットボトル飲料があまりにもなんか浸透してるっていうのもありそう。
そうね。だけどそれもさ、なんか便利でいいけどさ、
うん、
やっぱり普通に入れたものよりは体に良くないじゃない。
まあだからそういう意識持ってる人は少ないんでしょうね。
そう、だけど、うん、多分その辺は変わってくると思うのよ、日本も。
変わってくんのかな。
うん、変わってくると思うけどね。だってここのところで 一気にお酒飲まない人も増えたし。
あ、うん、でも私の周りそんなに減ってないな。
あ、お酒飲まない人。
お酒飲まない人、うん、日本人は。私やっぱそのペットなコンビニで物を買うとか、なんていうの、そのペットボトル飲料をこう飲むみたいなのに気を使ってるみたいな人って相当リテラシー、リテラシーというか、まあ気を使ってる人だな、現状。まあ未だに、未だにというか。
でもそこは多分疑問に思ってないからだと思うけどね。
疑問に思うきっかけもなさそう。
うん。でも、
だな。
でも確実にそういう事実があるから変わると思うよ、私は。どっかのタイミングで。うん、だから、やるなら早くやってほしいなって思った。
ねえ、まあ、うん、どうなんだろう。
あんなにこう砂糖が大量に入った甘いコーヒーとかを自販機でガブガブ飲んでたら良くないですよっていう。
まあペットボトルのお茶がすごい進化してるっていうのはありそう、日本は。まああれにもなんかいろいろ入ってるとか言い出したら多分キリがないんだと思うんだけど。
まあでもね、ペットボトルはまあまだ麦茶とかさ、あの、うん、ノンカフェインみたいなのあるからいいんだけど、そのお店はもうほんとないから。
確かに、
うん、あでも確実に日本人以外の人が来たらそこは言うからさ、うん、それは再開したら絶対そのニーズはありますよっていう。
あ、うん、まあね、確かに
当然のように
インバウンドが戻ってきたらその辺に気を使った方がいいのでは、うん、みたいなのは確かにありそう、
うん、と思うよ。なんかそういうところから変わっていくっていうか、でそれがメニューに載ってくればさ、またちょっと意思決定するときにも変わってきたりすると思うから、
うん、
まあちょっとこれはうん、すぐには変わんないかもしれないけど、私は変わるべきだと思うし、変わるんじゃないかなという予想です。
おー、私はちょっと日本人におけるカフェイン代謝のについて遺伝子がどうのみたいなのがちょっと気になってきたんで、後で調べてみよう。
うん、私もでも、はい、本当今まで寝る直前まで紅茶とか飲んでるような人間だったけど、もう全く飲まなくなっちゃったからね、寝る前やっぱり、
そう、
ね、寝れなくなっちゃったよ、うん、
私は逆にすごい眠いのでカフェインうまく使わないと寝ちゃうっていう最近感じかな。
夜？
夜も昼も眠い、とにかく。
昼はもちろん飲むけどね、もう夕方になったら飲まないかな。ほぼ。
うん。
うん。
あんまり私は気をつけてないというか、まあそもそも私はあんまりカフェイン強めな飲み物飲むともう胃が痛くてやってらんなくなっちゃうんで。あんまりそもそもガブガブ飲まないけど、
うん、
うん、
そうだから結構そういう疑問に思ってないとか、実はそういう弊害があるものとかを摂取しちゃってるっていうのは日本は結構全体的にあるよなっていうのを外から見た時にすごい思う。その一つがやっぱりカフェインとお砂糖、
うん、
うん、だからこの辺はなんか私は変わるべきだと思ってるし、こういう変化の延長でなんか変わっていきそうだなというふうなのの予兆を感じましたっていう、うん、あとはそういうインバウンド戻ったらね、変わらざるを得ないだろうから、うん、っていう感じです。
はい、
うん、
じゃあ今回はそんな感じですかね。ちょっと時間も長くなっちゃったから、
うん、それ、うん、ぐらい。そこを私はちょっと最後言いたかった。ちょっと誰か、なんか飲食やってる人とか、うん、思ったからやってもらいたいです。うん、はい。じゃあ、今日の、ああ、あれだね。じゃあ次回だ。ウェルデザインプロダクトに行けなかったね。
うん、まあ次回で。
で、次回でね。
さすがに。1時間くらいになっちゃってんで。はい。
はい。なので、じゃあ今日のザ・ポットラックはこの辺で。
はい。感想などは、ハッシュタグザ・ポットラックをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると嬉しいです。また、ご質問、リクエストなど、 匿名メッセージサービスマシュマロで募集中です。エピソードのショーノート部分にリンクがありますので、どしどしお寄せください。なお、ザ・ポットラックの最新情報はツイッターまたはインスタグラム、ザ・ポットラック US でチェックしてください。また、paypal.me でのサポート募っております。いただいたサポートは、ザ・ポットラックの配信環境の整備やさらなるコンテンツの充実などに当てさせていただきます。はい。
はい、では、ザ・ポットラックのリエと、
なぎさがお届けしました。
次回も楽しみに。
楽しみに。ん？あ、これでいいのか。間違えた。危ない。これでストップ。